皆さん、こんにちは。ワインコラーニング代表の大浦と申します。早速、講座に進めていきたいんですが、まずはですね、ワインコラーニングでの勉強の仕方を、ページ載せてますので、そちらをしっかりと一度目を通しておいてください。ではですね、早速、始めていきたいと思います。お願いいたします。まず、ワインとはそもそも何ぞやについて説明していきます。ワインの定義。ワインはですね、まあお酒、種類に属するんですが、その中でも種類とは大きく3つに分かれます。大別されます。醸造酒、蒸留酒、混成酒。まあ、醸造酒は、原料をそのまま、原料から作ったお酒で、蒸留酒は、まあ一度その作った醸造酒みたいなものを一回気化して蒸留してから作るお酒ですね。混成酒はいろいろ混ぜて作るようなお酒です。この中でワインは、醸造酒に属します。さらに言えば果実を原料とした醸造酒です。まあ、ブドウを、原料としていますね。あと穀物原料であればビールであるとか、まあ、麦ですね。日本酒であるとか、あれば米とか。あとはまあ蒸留酒、混成酒、それぞれどういったお酒がどこに属するのか、大体目を通しておいてください。次ですね。ワインに関して、アンリ四世は良き料理、良きワインがあれば、この世は天国ということは残しています。まあ、このようにですね、有名な人も昔から、ワイン好きだったっていうことが、教本にも深く記載されています。ちょっと突発的に見えるかもしれないですけども、よく狙われる問題なので、まあ、その、ソムリエ協会の教本の大事な部分だけを抜き出しているので、ちょっと突発に見えるかもしれないですが、まあ、そこは機械的に割り切って覚えてください。アンリ四世が良き料理、良きワイン。この世は天国です。で、また、日本においてワインの定義は酒税法によって定められており、種類とは15度においてアルコール分が1度以上のものと定義されています。これも当たり前ですが、結構狙われます。酒税法、15度で1度覚えてください。次、ワインの特性、アルコール発酵式。まあ、この C6H に O6 とか昔は試験出てたんですが、もう今は覚えなくていいです。大体で覚えてください。ワインはブドウ果汁の糖分を酵母のアルコール発酵によってエチルアルコールに変える。これブドウ糖がエチルアルコールと二酸化炭素になっているっていう化学式ですね。発酵式ですね。で、この化学式はジョセフ・ルイ・ゲイルサックが発見しました。で、また、ちょっと別なんですが、酵母による発酵メカニズムを発見した人物は自然科学者のルイ・パストゥールです。まあ、このようにですね、ワインに関する人物、重要な人物、よく狙われます。どういう人が、どういう行い、まあ、どういうことを発見したりとか、どういうことをしたのか、しっかり分けて覚えてください。で、これは、勉強の仕方の方にも書いてますが、フルネームとかで覚える必要は全くないです。もう、ジョセフ・ルイ・ゲイルサックって一言一句、覚える必要はないです。もう、ジョセフとか、ルイとか、ゲイとか、何でもいいです。あとは、パストゥールとかですね。もう、そういったものは、試験、選択制ですので、正しい答えが選ばれるようにしとければ大丈夫です。次、ワインのpHと効果。ワインそのものは一般的にpH 2.9 から 3.6 という低い数値を示します。2.9 から 3.6 覚えてください。アルコールの効用としては血液循環を良くするなどがあるが、ワインそのものとは関係ありません。赤ワインの適度な摂取により、フレンチパラドックスという心疾患による死亡率が低いという効果があるとされています。フレンチパラドックス。また赤ワインに多く含まれるポリフェノールにより動脈硬化のリスクは低いとされています。まあ、ポリフェノールですね。これもよく、まあ、たまに狙われますかね。はい、ワインのブドウには、ワインには酸があります。それはブドウ由来の酸、発酵によって生成する酸と大きく2つに、大別されます。ブドウ由来の酸、ブドウに含まれている酸、まあ、原料に含まれている酸ですね。その中で、一番多い酸は酒石酸と言います。だいたい1リットルあたり 1.5 から4グラムあります。その次にリンゴ酸、クエン酸となります。酒石酸とカリウムが結合したものを酒石と言います。で、これ、酸の順番も覚えていただきたいんですが、私が昔覚えていたのは、まあ、酒の石でリンゴはクエンと覚えてましたね。酒石の酒とリンゴとクエン。順番、 大切です。結構狙われるので、覚えておいてください。まあ、一番多いものは何ですかとか、二番目に多いものは何ですかとか聞かれます。で、次、発酵によって生成する酸。発酵によって生成した酸で最多琥珀酸です。0.5 から 1.5 グラム毎リットル。その次に乳酸、酢酸となります。だから発酵によって一番多いのは琥珀酸。しかしですね、まあ、トータルで一番多いのは酒石酸ということですね。まあ、1.5 から 4 グラム入っているので、0.5 から 1.5 グラムの琥珀酸よりも多いです。なので相対的に一番、相対的にはまあ総合的に一番多いのは酒石酸。ただ発酵によって生成する酸で多いのは琥珀酸です。これ昔覚えていたのは告白します私の父酸っぱいですとか、そういったニュアンスで覚えていました。まあここら辺のまあちょっとイラッと感も勉強の仕方の方では書いてますので、ちょっと、お聞き苦しいところあるかもしれませんが、ちょっと耐えて、覚えてください。はい、まあ、並べて書いてますが、キフワインに含まれる酸、これはまた別物です。キフワインというですね、まあ、デザートワインがあります。甘いワインがあるんですけれども、そこに、含まれる酸は、ガラクチロン酸という酸があり、これはキフワインのみに生成する酸です。で、また、この酸、ガラクチロン酸は、熟成中に酸化して最終的に粘液酸カルシウムとなります。ブドウ原料の多くはミネラル分、主にカリウムとカルシウムを多く含みます。ちょっとまあ、無理やりこじつけで入れてますが、ここも覚えてください。カリウムとカルシウムです。次、ワインを生成する香り。香りはですね、アロマとブーケに分かれ、さらにアロマは第一アロマ、または第二アロマに分かれます。第一アロマとは、原料ブダイ由来の品種特性香、まあ、ブドウのから来る香りですね。品種特性香。第二アロマは酵母や乳酸菌が生成する香り。次、ブーケ。まあ、第三アロマ、ブーケと言いますが、樽や瓶内で生成する熟成香です。第一アロマが品種特性香。第二アロマが酵母や乳酸菌。第三アロマが熟成香です。次、ワインの種類と分類です。スティルワイン、スパークリングワイン、フレーバードワイン、フォーティファイドワインという4種類に分かれます。スティルワインとは、二酸化炭素、まあ、過去炭酸ガスによる発泡性を停止しないワイン。アルコール度数は一般的に9から15度と、書かれていますが、これがいわゆる皆さんが普段飲まれているワインだと思います。まあ、普通の赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなどですね。こういったものが普通、一般的なワインをスティルワインと言います。スティル、まあ、っていうことですね。次はスパークリングワイン。まあ、これはもう一番こうイメージしやすいのではないでしょうかね。まあ、シャンパーニュは、スパークリングワイン。まあ、炭酸が入った発泡性を帯びたワインです。これは3気圧以上と定義されています。3気圧以下は弱発泡性ワインですね。酒税法では20度におけるガス圧が 49kPa (0.5kg 重、毎センチ、パーセンチ。メートル、0.48 アトムと書いています。まあ、この 0.48 アトムとか昔は覚えてましたが、今は覚えなくていいです。出ないです。酒税法ではこれらを有する、種類と定義されています。それ以下のガス圧は弱発泡性ワインと、されています。先ほどの、説明と同じです。で、これ、名前を覚えてください。国によって名前が違います。まず3気圧以上ある発泡性ワイン、普通のスパークリングワイン。フランスではバンムス、ドイツではシャームバイン、ゼクト。イタリアではスプマンテ、スペインではエスプモーソと言います。まあそのうち覚えていますが、バンテフランス語でワインとか、ムスは泡とか。で、ドイツバインでしたら、まあバインがワインって意味であったりとか。まあそういったもので、徐々に覚えやすくなると思うんですが、現段階ではちょっともう無理やりでも、機械的にがっつり覚えてください。弱発泡性ワイン。フランスではペティアン。ドイツではパールバイン。イタリアフリッツァンテですね。これ、発泡性と弱発泡性は結構テレコになって、覚えにくいことがあるので、しっかり、覚えてください。はい。次はフォーティファイドワイン。酒精強化ワインと言います。これはアルコールが40度以上のブランデーやアルコールをワインに添加して、ワインのアルコール度数を15から20度、22度まで高め、 コクと保全性を高めたものです。これも、名前を覚えてください。スペインではシェリー、イタリアではマルサラ、フランスでは VDL、VDN、ポルトガルではポートワイン、マディラです。ちなみに、シェリー、マルサラ、ポートワイン、マディラが、4大フォーティファイドワインですね。VDL、VDN も、まあ、なんぞや、多分聞いたことない人は多いかと思いますが、これはフランス、の講座で、説明していますので、しっかり、勉強していきますので、今は機械的に覚えてください。フレーバードワイン。まあ、そのままですね。フレーバー、香りがついたワインです。これも、国によって、呼び名が違いますを覚えてください。まあ、スペイン、サングリア、有名ですね。フルーツを漬け込んで、まあ、作ったワイン。これも一応フレーバードワインに属します。イタリアではベルモット、フランスではリレ、ギリシャではレッチーナですね。聞いたことないものあるかと思いますが、ここも、しっかり機械的に覚えてください。次、数字で見る世界のワイン。これちょっとデータ変わるかもしれないので、新しい基本が来てからします。まあ、2月の末であるとか、3月頭には、分かって、もし変更点があれば、また改めて補足で解説していきますね。まあ、この中でちょっと見ていただきたいのが、ワイン消費量。日本人1人当たり年間ワイン消費量。3.7 リットルです。もう10年前とかですとね、確か 2.6 とか、だったと思います。大体、まあ、大体というか、ワイン1本が 0.75 リットル、750ミリリットルですので、まあ、4本5本飲めば、平均値に値するということですね。だから結構飲む人であれば、まあ、1日でいっちゃうこともあるし、1週間であれば、まあ、3.7 リットル飲むかとは思います。まあ、まだまだ日本人は、ワイン飲んでないっていうことですね。はい、次。こちらもちょっとサクッと流しましょう。ワイン産地の主な気候と栽培地域のゾーン区別です。もうゾーンはもうここは、もう今は全くもう無視していいです。まあ、気候だけ、しっかり覚えましょうかね。4つ有名な気候があります。大陸性気候、地中海性気候、海洋性気候、高山性気候の4つです。大陸性気候は、気温格差が著しく、季節の違いがはっきりした気候。地中海性気候は温暖、また乾燥していて夏は、日照に恵まれる気候。海洋性気候は気温格差があまりなく湿度が高い。高山性気候は冬は厳しく夏は短いという気候です。まあこれですね、まあどういったことかっていうと、まあそれぞれですね、今後国別に講座進めていきますが、それによって、どの国が、まあ、またはどの地域が、どの気候に属するかっていうのは結構、狙われる、出題されるところであるので、まあ、そのベースとして今はここ、まあ、覚えるというか認識しておいてください。まあ、サクッとぐらいです、ここは。はい。次はワイン用ブドウとその栽培についてですね。ワイン用ブドウ。現在発見されているブドウは約5000種あり、欧中東系品種、北米系品種、アジア系品種に大別されます。実際に栽培されているブドウは約1000種です。その中でもワイン用に使われているブドウは100種程度です。まあ、全体的にあるブドウは5000種。栽培されているのは1000種。で、その中でワイン用は100種です。100種、覚えてください。欧中東系品種はビティス・ビニフェラ、北米系品種はビティス・ラブルスカとかビティス・ルペストリス、アジア系品種はビティス・アムレンシスですね。この中でビティス・ビニフェラが一番、多いです。欧中東系品種ですね。ここも、覚えてください。また、ビティス・ラブルスカにはフォクシーフレーバーと呼ばれる香りがします。ちょっとこじつけではありますが、よく試験で狙われるので覚えてください。はい、ワイン用ブドウの各部位と名称です。強、果皮、果肉、種子、老質、それぞれ名前があります。老質は言語でプルイーヌ、果肉はピュループ、果汁はジュ、果皮はペリキュル、強のことをペリセルですね。これ、まあ、どの部位が、どこに、まあ、どの部位が、どういった言語なのかとか、まあ、しっかり覚えてください。で、また、教科書テキストに書いてますが、一番酸がある部分は、種子と種子の間です。種子が2つあると思います。その間が、一番酸がある部分で、一番、糖度が高い部分は、果皮の内側と、 あります。これは、テキストの方にしっかり書いているので、目を通しておいてください。ワイン用ブドウの発育サイクル。まあ、何月っていうのは少し、まあ、作り手さんによってはずれたりするんですが、大体こういった、流れです。まあ、1年に一度の収穫ですね。大体9月か10月に収穫するんですが、それが終わったら一度土を休ませます。10月から11月は休眠期。11月、12月、土寄せ、これはビュタージュ、ビュタージュと言います。で、その次、剪定を、退位を行い、その後、萌芽が始まって、これはデブールマ。転葉、葉っぱが広がっていき、フィエゾン。花が咲くことをフロレゾンと言います。結実はヌエゾン。着色はベレゾン。成熟、マチュリテ、収穫、バンダンジュですね。まあ、収穫はバンダンジュっていうのは覚えておいてください。これは今後しっかり出てきます。覚えていただきたいです。で、他のももちろん覚えていただきたいんですが、まあ、ところどころ、覚え方があります。まあ、苞が、こう、実がぷくっとなることですね。まあ、ぷくっとなる、動作から、デブールマン、まあ、デブになる。ちょっと言葉悪いですが、デブになるって覚えてました。あとは開花は、まあ、フロレゾン、フラワーから来てますよね。結実は、まあ、意味わからないですけど、ヌエット結実。着色はベレー帽、ベレゾンのベレを取って、ベレー帽で着色してるんだなとか、まあ、成熟しておまちゅり、おまま、なんかちょっと嬉しいニュアンスとしておまちゅりだとか、そういった感じで覚えていました。ちょっとイラッとする方はごめんなさい。はい、次、ワイン用ブドウの収穫と栽培条件。気温。平均、年間平均気温は10度から20度がブドウには良いとされていますが、ワイン用では10から16度と少し低めですね。開花期は15から25度と少し高めが望ましく、成熟期は1日の温度格差がある方が良いとされています。また、気温は1年に暑い季節と寒い季節があり、ある方がいいとされており、緯度は30から50度が良いとされています。まあ、だから南緯でも北緯でも南緯30度から南緯50度が良いとされていますね。まあ、ただここら辺はちょっと、温暖化により少し変わってきている部分もあります。日照について。太陽光を、利用します。二酸化炭素と水から糖分を光合成しています。日照と温度が必要となり、必要日照時間1000から1500時間です。こういった数字、先ほども、まあ、気温でも出てきますが、しっかり覚えましょう。水分、年間降水量は500から900ミリが望ましいが、まあ、行き過ぎると各種病害の進行を早めますよ、ということですね。生育期前半は十分な降雨量が望ましいが、開花期、結実期、収穫期は、あまり雨は好ましくないと。土壌は、ブドウ畑に痩せた土地、礫質土壌が適しているが、ブドウ品種によっては粘土質土壌に適した品質もある。まあ、どっちやねんという話ですが、一応書いてます。まあ、基本的にはですね、ちょっとカラカラの土壌が多いですね。ブドウの、栽培条件。まあ、仕立て方があるんですが、大きく分けて、垣根仕立て、株仕立て、棒仕立て、棚仕立てとあります。で、中でも一番多いのは垣根仕立てですかね。その中でも4つあります。長小1本と短小1本からなる行サンプル。長小2本を左右に取る行ドゥーブル。主幹から左右に分け、2目の短小を均等に取るコルドン。左右に、古城に取った長小2本と2、3本の短小を残す暴言。まあ、文字にして、よくわからないですが、ちょっとまあ、この後、この次のページで、図も出てきますし、あとはまあ、特に3と4とかはもう言葉で覚えてください。次は株仕立て。別名、ゴブレと言います。新生が伸びすぎない乾燥地で強くない品種に合っています。次、棒仕立て。これはハート型ですね。棚仕立ては、まあ、日本でよくある、まあ、ブドウ狩りするとか、時のイメージですね。日本はほぼこれで作られています。はい、次のページはこれ、ギオサンプル、ギオドゥブル、コルドン、ゴブレ、棒仕立てについてですね。まあ、なんですかね、ギオサンプルとギオドゥブルの見分け方なんですけれども、ギオサンプルは1本しかないじゃないですか。それはなんかこう、サンプルを片方取っちゃってもなくなったんで、1本しか残ってないというようなニュアンスで覚えていました。 はい、次はブドウの障害と病害です。いろいろブドウには病気があります。それぞれの病気、どういった、特徴があるのか覚えてください。花振り、まあ、花流れと呼びます。読み上げます。ちょっと長いですが、読み上げますね。心象に花穂がつき、小花の一部が実際に結実するが、受粉、結実が悪く、多くの落葉が発生し、花房につく花、粒が、極めて少ない状態のことを言います。まあ、言うたら、花房、まあ、実があまりできないっていうことですね。で、実はできても小粒のまま大きくならず、花房に残る状態はミルランダージュと言います。まあ、ミルランダージュと出てきたら花古いです。次、ベト病ミルル。1878年にヨーロッパで発見されました。ベトッと嫌なやつで覚えてました。まあ、通がちょっとややこしいですが、ベトッと嫌なやつ、嫌なやつ、ミルル。これは湿度の高い土地で、繁殖し、花や葉っぱ、果実に白いカビ状の胞子が形成され、実を落下させますと。防除策としては、ボルドー液を撒きます。このボルドー液とは、硫酸銅、生石灰、水を混ぜた混合液です。対策法とかはよく狙えます。ボルドー液、ベト病。ベト病はボルドー液を使います。リンクさせて覚えてください。次は、灰色カビ病。プリチュールグリズ。ボトリティスシネリア菌という菌が、完熟ブドウの老質の部分に入り込み、水分を蒸発させ、エキス分だけを残します。まあ、これをプリチュールノーブルと言います。で、防除策にはイプロジオン水和剤が使用されます。イプロジオン水和剤は何ぞやとか、調べたら出てくるかとは思いますが、正直私もあまり分かってないです。もうここは、機械的に覚えてください。もう試験でしか使わないような単語です。次、うどんこ病、オイディウム。まあ、うどんを食べにオイディウムとかで覚えてました。1850年頃にヨーロッパに伝わります。カビが白い胞子で覆われ、腐敗の原因となります。次、バンプ病、ライプロット。日本で最大の病害です。樹房には、利病結果母子や巻ひげを園内から取り除いたり、休眠期にベントレートを、散布します。まあ、ベノミル剤です。まあ、これはベノミル剤は何ぞやとかも覚える必要はないです。理解する必要はないです。もう機械的に覚えてください。まあ、日本であれ、まあ、バンプオブチキン、まあ、バンっていうグループがあるんですけども、それがよくライブをロットをたくさんしている、日本でライブをしているっていう感じで覚えてました。次、ウイルス病、ブドウリーフロール、葉巻病、フレック、コーキバークが有名ですと。で、その中でピアス病ってよく混同されるんですが、これはウイルスの病気ではなく、細菌が、原因の病害となっておりますと。フィロキセラ・パストリックス。これはブドウネアブラムシですね。ブドウネアブラムシという1ミリ程度の大きさの虫で1859年発見されました。対策としては北米系品種を大木として接木することが、対策として行われます。まあ、フィロキセラは、結構この後出てきますので、しっかり覚えておいてください。はい、第1回はこれで終わります。サクッとダダーっといきました。まあ結構こうちょっと噛んじゃったりとか、誤字脱字あるとこあるかとは思います。結構気をつけたりはしてるんですけれども、何かあればご指摘ください。まあですね、ただ若干まあそこは試験にあんま関係ないと思ってるんで結構ガーッと進めてしまってるとこはあります。で、あとはやっぱり再度ですね、勉強の仕方、しっかり読んどいてください。あまりですね、まあ、第一回から気張りすぎてもしんどくなるので、もう割り切って、勉強しましょう。で、特にここの部分、大きくよく試験には狙われます。本当に絶対に取ってほしいところなので、ここはもう、ほとんどの人が落とさない部分になります。まあ、次回もまだちょっとワインの概論については進めていきますが、しっかり暗記していってください。では、まあ、これからちょっと長くはなりますが、半年以上ですかね。私も尽力していきますね。どうか一緒に頑張っていきましょう。では、第1回目終わりますね。失礼いたします。